みんな走ってる？毎度健太郎です。ランラブデイリー、この番組は大阪の普通のおっさんのランニングブログです。その日にあったことややったトレーニングなんかをベラベラと喋ってます。ランニングや家事、通勤通学のともにぜひぜひ聞いてください。はい、皆さんこんにちは。今日は3月11日月曜日、はい、昼休みに撮っておりますけれども、いかがお過ごしでしょうか。あれですね、311ですね。今日はあれから何年、14年、2010年でしたっけ、2011年でしたっけ、2011年かですね。はい、2011年、13年で割ってるのかな。ちょっとなんか自信がなくなっていましたけれども、ちょっと調べてみよう。2011年ですね。はいはい。あの日は僕は中東のカタールにいまして、朝起きて、テレビつけたらどこのニュースも津波の映像が流れていて、だいぶ時差あったと思うんですけど、まあカタールとね、日本6時間の時差があるんで、僕が起きて見た時は多分もうだいぶ地震が発生してから時間経ってからちゃうかなと思うんですけど、めっちゃ衝撃的で忘れられないですね。しかもテレビ見ながら実家に電話してんけど、まあ、繋がらない。まあ、実家は大阪なんで、まあ、特に大きな影響はなかったと思うんですけど、まあ、なんかあの日はやっぱりこういろいろこう通信がうまくいかんかったみたいで、はい。いやいやいや、まあ、怖いですね。この間もね、1月1日に能登で大きな震災がありましたけど、ほんまにこれからまたね、東海地震かな、もう起こるっても言われてね、予告じゃないけども言われてるんで、いやもうほんま、うん、日本は震災っていうか災害とはもう切っても切り離せへん国やから、自然と仲良く生きていかなあかんねやろなということを、はい、まあ、なんかそうですね、1月17日とか、3月11日が来るとこうちょっとこう考えるっていうか、うん、はい、なとこです。さて、そういえば今朝起きてニュース見たら、なんかアカデミー賞、あれですね、宮崎駿監督の君たちはどう生きるか、見てないですけどね、全然。でもなんか受賞しましたね。プロフェッショナル NHK で、なんかこの映画のできるまでみたいな話を見て、なんともまた複雑やなと思って見てたんですけど、それからあとは、ゴジラ、何だっけ、シン・ゴジラマイナス 1.0、 なんかようわからんタイトルですけど、あれを見て子供が、シン・ゴジラちゃんがゴジラマイナス 1.0 かな、なんか子供がということは、4ジラとか、5からマイナス1してっていう、すごい子供ならではの面白い発想で、なんか、ちょっと SNS でバズってましたけど、いや、確かにね、5ジラからマイナス1したら4ジラかなと思う、その考え方がすごいなと思いましたけど、はい。まあ、とりあえず、受賞おめでとうございます。これも見てないからわかんないんだけどね、どんな映画。あと役所広司さんのパーフェクトデイズも見てないんだけど、見たいなと。はい。ネットフリックスに早くアップされへんかなと。スラムダンクの、去年の映画と合わせて見たいなと思うんですけど、いつになったらアップされるんでしょうね。はい。というとこで、ランニングと関係の話5分もね、喋りましたけど。はい。 そうですね。昨日、ハノファーの出張から帰ってきたんですけど、まあ、昨日朝、6時前、5時か、5時半に起きて、で、朝から、その、泊まってた宿泊所というか、研修所の裏に森があったんで、そこで、昨日はもう、あれですね、走らんでもいいかなと思いますけど、まあ一応軽く走ろうかなと思って、10キロ、1時間走れないか。57分か。はい。で、10.5 キロ走りました。で、ほんまにゆっくり走ろうと思って、心拍140以下で、135とか6とかで走ってたんですけど、なんか自分の思ってる体感と、時計に表示される、その速度が合わない。自分では5分半ぐらいで走ってるつもりやのに、時計見たら5分10とかになってて、10とか15とか。あれって、なんか、しかもね、今回、その出張中で、ちょっと結構食べたり、研修で朝昼晩とご飯が出るんで、食べたりしてたら、体重いんすよね。やのに、あれって体が動いてるので、ちょっと、変な感じしてるんですけど、もしかしたらこの、どうなんやろな、ちょっとあんまこう自分で言うのも変な話なんですけど、まだなんかこう、実感が伴ってないですけど、1月、2月から、まあね、トレッドミルのスピレンとかを入れ出したんで、これの効果が出てきたのかな、と、なんとなく、まあね、前回、前々回もそんな風なこと言ってますけど、なんか走るの早なったんかっていう風に、はい。感じてますが、もしそうやったらね、走るの早なったというか、ランニングの効率が良くなったんやったら、もうあと2週間切ったんで、24時間走、次のレースで、うまいことこう、結果につながってくれたらいいなと、はい、思いますけれども。まあ、森、ね、寒かった朝、また、0度かな。まあ、森中なんで風はなかったんですけど、はい。だいぶ、やっぱハノーファーね、住んでるところにかなり北なんで、寒かったです。はい。で、昨日は無事研修が終わって、電車で帰ってきたんですけども、まあ、研修も終わったということで、駅で、ビールとですね、あとは、なんや、トルコ料理っていうのかな。なんかシャワルマみたいなとサラダとか、うん、あとなんかイタリアの何揚げピザっていうのカルッツォーネがうまそうやったんで、もう一回週末やしと思ってね、ケトじゃないけどパンやけど食いましたけど、いや久しぶりに食うとうまいっすね。電車の中でビール飲みながら、はい、それ食ってずっと本読んでたんですけども、その本に関してちょっと後で、はい、話します。で、まあ、家帰って、まあ、3日ぶりかな、息子と、土産渡しですね。ハノーファーというか北ドイツは、紅茶が有名らしく、何やったかな、オストなんたらかんだという、まあ、ちょっとわからないですけど、紅茶が有名で、はい。で、それを嫁はんに買って帰り、あとは紅茶に入れる氷砂糖、なんか味のついた氷砂糖も有名で、それを、はい、ハノーファーの駅で買って持って帰りました。あと、息子に何がいいかなと思ってね、なんか調べ、ネットで調べたら、なんや、バームクーヘンが有名って書いてたんですけど、駅の、なんや、お菓子屋とかケーキ屋みたいなところで見たら、バームクーヘン30ユーロと、しかもちょっとしか入ってん。だから、5000円。そんなアホみたいなの買われへんから、その横に売ってたマーブルケーキ。結構な重量があって、はい。8ユーロ。あ、これでいいやと。それでもね、1,200〜1,300円ですけど、はい。それも、土産に買って帰って。で、息子も喜んでくれたんでね、もうそれが一番です。はい。あいつは大体チョコレートがコーティングされてたら何でも OK なんですけどね、はい。で、まあ、ちょっと、まだ、帰ったら夕方4時ぐらいだったんで、軽く、一緒にバスケして、卓球して、 で、あれですね。まあ、外にあるんですよ。近所の公園にそういう屋外 3-on-3 用のコートが。そこにちょっとバスケして。で、卓球もあるんで、卓球して遊びましたね。まあ、僕ようやく家族に会えて、こうなんか満たされた感が、はい、ありますけど。で、今朝はもう、雨降るの分かってたし、疲れてたんで、ゆっくり寝て、5時半かな ?5 時半まで寝ましたね。で、家事して、でから、息子を学校に送って、で、ちょっとジムで走りました。で、今日はトレミを、45分やったんですけども、45分。で、インターバルですね、をやりました。シャドウ 5%。あ、その前にあるか。アップはシャドウ0で、時速10キロで5分。で、その後、シャドウ 5% にして、同じく時速10キロで5分。で、メインが、時速 13.3 キロ、キロ4分半ですね。で、3分。で、ダウンというか、曖昧のレストが、時速8キロで、3分。これを5セット。まあ、汗だくですよ。で、最後、また時速10キロにして、0% で5分。ということで、308メートルアップですね。はい。いやもう途中で今日はきつかった。何やろ、足が持たないというか、何やろ、呼吸というか、まあ、とりあえずもうなんか、4本目、5本目か。はもう最後1分、3分のうち、最後1分、1回ちょっと休憩入れて、20秒ぐらい、ちょっと水飲んで、でまたメイン残り1分やってみたいな感じでやったんで、すごいなんかストラバの記録が変なことになってますけど。いや、もうなんか疲れてんのか、なかなか、あれですね、乗らなかったですね。はい。体も重かったし、体重めっちゃ増えて、69キロやった今日。びっくりした。はい。ちょっと週末食いすぎたんで、今日は断食して、また、ちょっと軽くしようと思ってるんですけれども、そんな感じです。で昨日、電車の、中で帰りに読んだ本なんですけど、まあ、ちょっと X で最近言うてるんですけど、ウルトラランナーズっていう本ですね。限界に挑む挑戦者たちという、おなじみの制度者さん。青い土の会社とか言って制度者さんですね。トレイルランナーの福島舞さんが編集者かな?やってる、会社なんですけども、リカバリーの本で、グッドトゥーゴーとか、あとは、何だっけ、前に紹介した本で、アフリカの、ランニング王国を生きるやったっけ?はい、とかを出版してる会社ですけども、今回は、アダーナン・フィンさんという人が、はい、書いたウルトラランナーズという、本を今読んでるんですけど、おもろいですね、これ。はい。まだ途中なんですけど、この本に関して、はい。日本を代表するウルトラランナー、小原さんが、はい。書評を書いてたんで、これも、よかったら、まず、この書評を見てから、はい。気に入ったら読んだら、どうかなと。本を読んでみたらどうかなと思うんですけど、はい。やっぱ小原さんね、この人絶対頭変やと思う。マウント富士の、なんかリポーターみたいなのも去年一昨年やってはったけど、ああいうのも見ててもそうやし、あとはランプラストレイルのインタビュー記事とか、あとこの、今回のこの書評を見てても、喋んのとかって、まあその場の雰囲気とか、人柄でうまいことできるんですよ。なんか、あ、この人上手やなっていう風にうまくこうまとめれたりするんやけど、書くのってそれできないから、その場の雰囲気をこう支配するみたいなことはできへんから、書くのって本当に大変やと思うんですよね。で、うまく書ける人ってほんまに頭変やろうなと思うんですけど、このね、小原さんの書評はすごくいいです。ぜひ読んでほしいですね。そのなんか、 本の内容そのまま言うんじゃなくて、こううまくこうその本に興味を持たせようとする、うん、特に日本人が読むことを想定して、日本のウルトラランナーもしくはウルトラランナーじゃなくても興味ある人が読むことを想定して、いろんな例を、はい、挙げながら読んでるので、かといってこうつかず離れずこう本の内容にも触れてっていうので、うん、面白いですね。ぜひぜひちょっとあの概要欄の方にリンク貼っとくんで、見てもらえたらなと、はい、思います。これからね、小原さん独立してプロとして、やっていかれるみたいなんですけども、どんどんこういうふうにこう今まで SNS もされてなかったのにね、あのどんどんこう表に出てくるんかなと、はい、思います。まあ、ちょっと冠城さんとは違ったね、あのアピールの仕方をしてもらえると嬉しいなと、まあ、多分ちゃうと思うんですけどね、はい、いうように感じてます。はい、まあ、今日も短いですけども以上です。いや、ほんまね、もう24時間走まで2週間切ったんで、ちょっとそろそろ調整していこうかな、怪我せんように、はい、やっていこうと思います。というわけで質問コメントは、概要欄の Google フォーム、もしくは X の方でハッシュタグランラボケンタロウをつけてポストしてください。今日も最後まで聞いてくださってありがとうございます。今週も楽しんで走っていきましょう。ほなまた。今回もランラボを最後まで聞いてくださってありがとうございます。ちょっとここで CM です。ランラボでは、まあ、放送の中で、放送っていうかね、いつも喋ってますけれども、自分の実家であるですね、駒川東屋、はい、親父とおかんがやってる、大阪駒川いうところでね、やってる、まあ、関東でいうところの佃煮屋、昆布屋なんですけれども、はい。駒川あずま屋を、こっそりですね、親父ら多分知らんと思うんですけども、こっそり応援しております。で、この放送を聞いてくださってる皆さん、もしよかったら、1年に一遍でもいいので、駒川あずま屋をつこたってください。駒川は漢字で、何、馬辺に俳句の句って書いて、駒。で、川は、三本線の川ですね。で、あずま屋なんですけど、僕の名前は、あーに、すーに、てんてんであずまなんですが、あずま屋の場合は、あーに、つーに、てんてんであずま屋でございます。はい。ひらがなで、あーずまやと、つーに、てんてんであずま屋と、もう一度言います。駒川漢字、あずま屋、ひらがなで、つーに、てんてんのあずま屋で、ググっていただくと、簡単に出てくると思うんですけれども、ちょっとね、古臭いウェブサイトなんですが、こちらの方に商品、情報載ってますんで、よかったらご覧ください。もしくは、この、ポッドキャストの概要欄に、いつも駒川あずま屋の、ウェブサイトの URL 載せてますんで、そちらから、見ていただくこともできます。はい。ぜひぜひお使いください。ちなみにおすすめなんですけれども、まあ、駒川あずま屋の三枚看板がございまして、松葉塩吹き。これが塩吹き昆布を松の葉のようにですね、細かく、細く刻んだものなんですけども、これはもう、ご飯に乗っけるだけでも美味しいですし、お茶漬けにしてもうてもええし、おにぎりに入れてもうても、おにぎりにまぶしてもうても、何にしても美味しいです。パスタにね、入れたり、僕は最近サラダに、かけて食べたりしてます。ええ出汁出るんで、おすすめでございます。塩味も効いていい感じでございますので。はい。で、それからですね、3枚看板の2枚目が、まったけ昆布ですね。もう秋の味覚の松茸を一年中楽しんでもらえると。はい。その松茸昆布、まったけ昆布、しののめです。まあ、まったけ昆布他にもあるんですけど、このしののめは上等な方の、はい、昆布と、で、まったけがですね、でかいんですよ。ごろりとしたまったけの スライスが入ってますんで、間違いなく満足してもらえると思います。この、まったけ昆布、しののめ。はい。これもご飯と食べてもいいし。いや、もうこれだけで、日本酒、焼酎、ビール、いけますね。あてにぴったりです。それから、もう一つがですね、ちりめん山椒でございます。昆布ちゃうやんっていうのはね、さておき。はい。甘辛く煮込んだちりめんに山椒がピリリと効いていてですね、もうこれもご飯、お茶漬け、それから、おにぎり、まあ、何でもござれなんですけれども、まあ、そのまんま当てでね、行くのもいいんじゃないでしょうか。まあ、ケト、ね、ケトやってる僕としては、タンパク質豊富なんで、はい、そのまま食べたり、サラダにかけたりしてですね、いただいてます。あとはあれかな、豆腐に乗せて食べるのもなかなかおしゃれな食べ方かなと。さっき言った松葉と、このちりめん山椒、ちょっとずつ、冷ややこにですね、乗っけて、もしくは、湯豆腐に入れて食べるっていうのも、すごく美味しいので、やってみてください。もちろんね、もうご飯に乗っけて食べるのが間違いない。はい。ですが、まあ、僕はケトやってるんで、はい。まあ、それ以外の食べ方もやっております。それから、まあ、つくだ煮だけやのうとですね、ふりかけとか、もうすごい安い値段でありますんで、昆布のふりかけ、はい、鰹節とかも入ってますし、もういかがでしょうか。はい、ご飯のお供、それからおにぎり、などなど、まあ、サラダにふりかける、などなどいけると思いますんで、ふりかけなども使っていただければと思います。あとはね、走りに行くときですね、とか山歩きに行く、走りに行く、それからちょっとロング走するときのお供に使っていただきたいのが昆布飴です。酢昆布は結構皆さんね、売店キオスクなんかで売ってるんでご存知だと思うんですけども、昆布飴、これもいいですよ。なかなか変わった味で。昆布飴2種類あって、僕のおすすめは味キラリですね。この味キラリは、柚子の味が、する優れもので、柚子ですからね。まあ、ビタミンも含まれていて、疲労回復にもいいし、何よりも甘さ控えめでね、補給にぴったりです。いきなりこう、なんていうの、インシュリンショック、ドーンってなるようなこともないんで、はい。ちょっと控えめな甘さの昆布飴、これを補給食にいかがでしょうか。あとは、なんといっても、まあ、鍋のシーズンとか、一年中ね、汁物を食べはると思うんで、まあ、だし昆布。はい。だし昆布も、だし昆布を揃えてますんで、ぜひぜひ、あずまやのだし昆布も使ってください。はい。スーパーのね、薄っぺらい水につけても一個も大きなれへん昆布とは全然ちゃいますんで。昆布水にしてもよし、だし取るね、スープ、汁物、それから鍋などに入れていただくとほんまに大きなるんで、ほんまもの昆布ってそんなもんなんですよ。はい。出し出します。出し出ます。はい。ってなわけで、駒川あずまやの宣伝でございました。あと、いとこのですね、マー君が、養蜂家をやってまして、稲川養蜂というのを、兵庫県の稲川いうところでね、やってます。蜂蜜、これも栄養満点なんで、ぜひぜひ、蜂蜜食べたなった、パンのお供が欲しい、ね、コーヒー、紅茶に、砂糖入れるのがちょっとなーって思ってはる人はどうでしょうか。蜂蜜入れてみても。あとは、ナッツを蜂蜜につけたおしゃれなものとかですね、あります。その蜂蜜をそのままヨーグルトに入れてもいいし、そのナッツ漬け、蜂蜜漬けのナッツかな、そっちはね、はい。を、こう、ヨーグルトで食べてもらうもよし。はい。もうそれも健康間違いなしなので、はい。マー君が育てた蜂。はい。その蜂さんがね、集めてきてくれた、蜂蜜をぜひぜひご賞味ください。こちらもですね、概要欄の方にリンク貼ってますんで、皆さんからの、まあ、この、ポッドキャスト聞いてくださってる方からの応援をお待ちしております。というわけで、CM のコーナーでした。 ありがとうございます。